Spinner。
アジナ副音声ボイスオブフード、平野咲子のポッドキャストアジナ副音声ボイスオブフード第139回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうためのトークをお届けする番組です。おいしんぼね、はい、今日はですね、国民的フード漫画おいしんぼについてお届けしたいなと思ってるんですが、お恥ずかしながら平野はですね、食のしもべのくせにおいしんぼを通りそびれたというとんだ潜りでして、今改めておいしんぼに出会い直したいと思いながらここまで来ちゃったわけなんですが、今日はですね、おいしんぼを愛する強力な有識者がスタジオに来てくださってます。
どうも、岡本図の浜岡本と、はい、雑の古田忠太郎です。
わ
ー、いやー、お邪魔してます。
現れた、
本当
に、ね、
まず本当に感謝をお伝えしたいのが、
何
やだな、なんか
何フード漫画って書いてくれてるんですよ。
え、
これグルメ漫画と書かずフード漫画って書いてくれてることに、まずおいしんぼシンボラーの僕としては、
待って
感謝を伝えたい。
シンボラーって何？
シンボラーはそのおいしんぼ好きのこと僕が名付けて
そう、これ困ったことに、はい、その好きな人の共通言語ではないっていう、勝手に言ってるんです。
ここの存在、
はい、そうです、シンボラー、彼しか言ってないです、はい、これが困るね、
はい、いろんなとこで言ってるんですけど、なんかちょっとツイッターとかで悪口とか書かれてます、シンボラーマジで嫌だみたいな
じゃあやめた方がいい、
内部分裂しちゃってる、はい、
そうなんですよ、
ね、あ、なるほど、はい、じゃあ それで言うとハム君はシンボラーではない、は
い、いや、もちろんなんていうか意識を変えさせられたり、いい出会いがあった作品なので、もちろん好きは好きですよ、なので今日も、ね、読んでいただいてるんで、ただやっぱこう勝手に造語を作ってなんかこう世に広めようと謎の責任感で日々生きている、はい、彼の前ではなかなかなので、今日は我々で共通の友人ってい
う
こともありますから、一応間を取り持つというか、はい、
でも本当サキチョンが僕、ごめんなさい、同じ大学っていうのもあって、
ね、サキチョン
って呼んでしまってるんですけど、
はい、
サキチョンがおいしんぼもぐりっていうのが意外すぎて、
それはね、確かになんかやっぱ勝手な印象ですけど、こういうお仕事されてますから ね、なんかやっぱり読んだことはあるんだろうなぐらいには思ってたよね、
だから僕結構前なんですけど、なんか共通の友人とサキチョンと初めてご飯行った時に、僕あんまりその本当サキチョンに比べたら当然食のこととか詳しくないので
ね、
でも共通のなんか話題といえばと思って、
まあ、
僕はおいしんぼならいけると思って、
確かに
実は、そう、二子玉川のなんかベトナム料理屋さんかなんかで、
行ったかも、
ジャブを打ってるんですよ、
朝のおいしんぼの話で、
全然って覚えてない、
そうそうなんか運ばれてきた時に魚料理かなんか来た時にサキちゃんがわーってなってたから、あ、これなんかおいしんぼのこれこれだねって言ったら、ガン無視されたんですよ、
知らないし、
は
い、
だから
で的を得てなかったんでしょうね、
刺さってないと思って、そこでまず一回、あれ、サキちゃん好きじゃないのかなっていうい
や別にそんなね、みんなが好きってわけじゃないのよ
そうですよね、
まずそうちょっと偏りすぎてるんだから、
はい、そうだよね
で時を経ってですよ、これは浜くんも関係するんですけど、
そうですね、
僕があまりにもおいしんぼ好きだから、こうなんていうんですか、おいしんぼを語ろうっていうイベントをやろうと思ったんですよ、
ね、すごい発案ですよね本当おかしな、でも面白いなと思いましたよ、それは
トークイベントね、
でやっぱ浜くん呼びたいなと思って、浜くんにも、実は先町にも声かけててみたいな感じで浜くんをブッキングしたんですよ、
そ
したら、あ、じゃあだったらやるよって言ってくれたんですよ、でその後また共通の友人に連絡先知らなかったんで、
そっかそっか、
ちょっと平野さんの連絡先教えてもらっていいって言ったんですよ、そしたら、もう大学からの仲ですから、当然 LINE かなと思ってたらGmail のアドレスを送ってきたんですよ
仕事窓口
遠い遠い
なんで あの平野様、
今回はいい子当てね、
そうすっごい仕事で企画内容も打って
あーおもろいよ、はい、ちゃんとね、
そうなんです、
いやごめんなさいちょっと一枚隔てちゃったタイプのね、
そしたらすっごい丁寧な言葉でお断りされましてい
やだからこの話もね、もうそうなの、そのなんか平野さんとやろうと思うって電話かかってきたから、うん、あそれはいいねと、うん、お前と話してもしょうがないけど、うん、そこにいるんだったら平野咲子が、うん、それはなんかイベントとしてすごい箔がつくと思うし、はい、話してみたい、はい、だから当然もうほぼケツみたいな感じ、決定みたいな感じでの連絡だったからあやるやるって言ったら、はい、すいません、読んだことがないらしくてどういう発案なの、何それ、
すごい雲行き怪しい進行したんだね、
なん、
ね、
はい、だと思ってたんだよと思ってい
ういきさつもあって、ね、だからこそ、
そうですそうです、
今日は
一度はだからダメだったわけですよ、そしたらむしろね、
そう、はい、むしろそんな古くに、はい、話していただきたいなっていうことで、はい、ただちょっとかなりもう今の段階でも分かる通りちょっと暴れがちなのでちょっと保護者枠で、
そうですね、僕はね若干その役目もあるかなと、
まさかの浜岡元を保護者枠で稼働させるという、
はい、いやいやこの3人面白いじゃないですか、はい、でも
すごいことなんですよ、このアジナ副音声、うん、平野咲子とおいしんぼがこう、ね、フューチャリングするっていうのは、うん、
確かに
こうもうある種オアシスとレディオヘッドが共演するとか、まあ、オアシスとブラーが共演するとか、
まあ、アントニオ猪木と、
やっぱね3つ打っちゃうのダメで、1個でやっぱ言わないと、うん、あとフィーチャリングね、
フィーチャリング
未来のこと全然関係ないんでごめんなさい、フィーチャリングじゃない
です、はい、ダメ出しばっかり、まずそもそもなんですけどいいですか、
はい、
おいしんぼの話しましょうよ、
おいしんぼってどんな漫画なんですかっていうのをちょっと、
は
い、
なるほど、でもこれは確かになんか、うん、はい、バシッと答えていただきたい、
ね、一言で言っていただきたい、ね、
もう一言でいきますか、
なんか簡単なワードでいいと思いますよまず導入だから、うん、
一言でですかちょっと待ってください、
2個と4個とまではいいですよ、いや、まあ、ちょっと
なんかいろいろありすぎて一言でまとめられないとかじゃなくて普通に出ないっす、
はい、今諦めないで、
ごめんなさい、
諦めないで、
うん、出ないんですけど、
長めの、長め
で、一応その1970年代にビッグスピリッツのコミックで連載が開始された、まあ本当にいわゆる食のをめぐる人間模様とかいろんなことを語られる漫画なんですけど、おいしんぼっていうのは、で山岡四郎っていう主人公が東西新聞社という新聞社の社員で、すごいぐうたら社員なんですけど、実は食のことになるととんでもない才能を発揮して、作ることももちろんそうですけど、味覚とか味とかに対してもすごく独特の感性を持ってて、で実はすごく絶縁した仲の悪いお父さんがいて、お父さんが貝原雄山っていう、こう人間国宝的な食をもう本当に芸術の域まで持ってったと言われる文化人で、でそこがすごい仲悪いっていうのもあって、そこのバトルだったりとか、バトルなんですよ、食をめぐるバトルなんですよ、
まあ、その勤めている新聞社で、まあ、その食を探求するという企画が立ち上がるんですよね、
はいはいはい、
まあ、初っ端だよね、新入社員の女性と、まあ、その のんべんな山岡で、まあ、コンビを組んでその企画をやりましょうっていうのでちょっと進むんですよ、
なるほど、
2,3 まあね、有名な食通とかにあったりとかして、じゃあその有名な食通から、あれ君貝原さんのところの息子さんじゃないかいって言われるんですよね、でもなんかその関係を明らかにしないんですよ山岡は、気のせいだと思います、じゃあそれが巡り巡ってね、結構序盤でその貝原雄山が新聞社に殴り込みしに来るんですよ、うちの絶縁したバカ息子がいるらしい、そしたらそこで久しぶりに対面しちゃって、なんかお前かその食のなんか特集やるって、お前みたいなもんが何を食の、うん、みたいな、
はいはい、
でちゃんちゃらおかしいっつって、でそれで久しぶりに対面した山岡がいやその聞き捨てならないって言って、天ぷらで対決するんだよねまずね、
そうです、
でもそこでコテンパンにされちゃって、
あ、そうなんだ、
まあその関係値をまあ明らかにしつつ、もう俺はあいつをギャフンと言わしてやるっていうんで真っ向勝負し始めるという話なんですね、まあ、これ補足ね、
いや、もう助かります、
いやだいぶちょっと浜君の
そうだからバトルってい
う
のはそういう、
そういうことです、
は
い、
だから本人たちが調理するというよりは、なんかね、知識でなんかこう、例えばこういうのどうだとかっていうのをまあ繰り広げる、
だから天ぷらの対決の時は天ぷら職人を20人ぐらい用意して、その中でこの中で誰が一番 天ぷら職人として適してるかっていうのを見極めろっていう対決なんですよ。
で、面白い。
じゃーってこう上げてる音とかを流して、今上げろっていうタイミングで手上げさせたりとか、
視覚、
そうなんですよ。その回ではその、うん、結局貝原雄山が勝つんですけど、貝原雄山はなんかそのなんかこうタバコ吸ってる時点で、うん、嗅覚味覚が弱ってるとかなんて歯を見たりとか、
そう歯の健康状態とか、
そこから
みたいな、まあ本当序盤も序盤ですけどね、
そういろんな対決があるんですけど、そこも見どころの、あの漫画ですね。
本当親子のね話でもあるという、はい、うん、
じゃあそんなおいしんぼの今回は神回を、はいはい、うん、あの語り尽くしていただくということで、あの古くんからのリクエストで初期作品縛りでやりたいっていう、
はい、なんで、はい、もないか
なんでなんですか。
そうですね、まずその全111巻をでやるってなると、うん、まあリアルに5時間番組にしてもらわないと困るっていう、
打ち抜いちゃった、
は
い、
そうね、もうね
問題が
枠がね、は
い、決めらんないっていうのと、うん、あとはそのサキチョンが今後ハマるかもしれないっていう望みもかけて、うん、こう導入部分1巻から30巻までを今日こうやって話して、うんうん、興味持ってもらえたらそっからはネタバレせず、
いい、ね、
自分のおいしんぼライフを、ね、生きてほしいなっていう、
おいしんぼライフまた出して簡単な言葉ですけどねでももうその天ぷら貝原雄山との久しぶりの対面話では、あ面白いって、もうすでに
面白そうだ
な、
うん、
そうなんですよ、
望みあるよ、
はい、
あなたうまく喋れば、
そうですね、ちょっと緊張してるんですけど、
あげるな、
はい、でも俺も楽しみ、あのなんか少し前においしんぼについてそのコラムをネットで上げて、はい、ゆうたろうが、
はい、見た見た
見た、
うん、見た、
いやすごいしっかりした文章で、
う
ん
う
ん、
そうです
ね、すごい期待できるなっていうか、
今回に関しては僕いろんな場所でおいしんぼの話をラジオとか、うん、それこそあの コラムとか書いてきたんですけど、アジナ副音声においては、うん、やっぱサキチョンには真っ向勝負したいっていうのもあって、
そうだよ、ね、
新作を下ろしてきました。
いや知らないよ、
どこでもどこでもかかっあの喋ったことない
話家みたいに言うの、
自分に対する
戦い、だからもうちょっと早速だから、はい、レコメンド、
はい、お願いします、はい、
そうですね、うん、嬉しいですね、こんな、え、もう早速いいんですか、
はい、俺が選ぶおいしんぼ初期作品、うんうん、神回セレクション、うん、お願いします。
したらあの今回15、6個選んできたんですけど、はい、パッと見最初
って多くない、ちょっとこれあの前後編やるつもりですけど、それでも多いよね、
多い多い、
そ
うですね、
なんかあのタイトルでサキチョンが気になった、
確かにね、あのおいしんぼね、タイトルも本当に素晴らしいものが多いので、
これなんか聞きたいなっていうのあったらどうですか。
え、でもさ、とんかつ墓場、
はい、
これ知ってる、私も、私でも知ってる、
あ、へえ、あ、そういうなんかあるんだね、
あれでしょ、あのいいかい学生さんでしょ、
そうです、あのこれはもう早急にあの本当サブスクとかで、はい、あのドラマ化するべきなんで、実写化で
実写化、
はい、あの、は
い、その熱量
それぐらいの話、
映画化するべきなんですよ、
映画、
はい、
一本の、
そうです、うん、
それぐらいまあ大きい、
これはとある、うん、あの地方から東京に、うん、まあ、仕事を探して出てきて、本当貧乏な、もう金もちょっとしか持ってない、うん、両親にも先立たれてとかで、うん、一人で身一貫で出てきた青年が、うん、上野駅ついてこっから東京でどう生きていこうかって時に、あのぼったくりに会うんですよ、うん、でチンピラに絡まれて、うん、もうボコボコにされちゃって、うん、お金も全部取られちゃうんですよ、うん、そこにとあるおじさんが来て、うん、お前ら何やってんだって警察呼ぶぞって言って助けてくれたんですよ、うん、でボロボロの彼をこう、あ、じゃあうちの店来なって言って、そこはとんかつ大王っていうとこの主人だったんですよ、うん、で彼にあのテーブル座らして、お兄ちゃん大丈夫かっていうことで、うん、お腹減ってんだろうって言って、そしたら彼がその、いや僕お金ないですって言ったら、いやいいんだよ、うん、若者なんだから、こっからお前は東京でいろいろ大きくなってくんだから、うん、おじさんのおごりだよって言って、うん、で奥さんもすごいいい人でいろいろ面倒見てくれて、とんかつを食べさせるんですよ。そして彼はすごい感動して食べながら、そしたら主人が、うん、その人っていうのはとんかつを何不自由なく食べれるぐらいの幸せが人として一番幸せなんだよ、それ以上、とんかつ以上の幸せとか、うん、とんかつよりも安価なものじゃなくて、うん、とんかつって一番ちょうどいい人の幸せの、
なるほど、なるほど、
だからお兄ちゃんも今後頑張ってとんかつぐらい好きな時に食べれるように頑張ろうなって言ってくれるんですよ、
ね、
で時を経て彼はいろんなことがあってアメリカに渡って、うん、あの何十店舗もスーパーマーケットをアメリカで作る大社長になるんですよ。
なるほど。
でもう何十年ぶりかに東京帰ってきた時に、うんうん、いろんなとこやっぱ懐かしいからとんかつを食べるんですけど、味が違うんですよね、
うんうん、
でそこで東西新聞社の山岡さんのところに、あの時のとんかつ大王を をやっぱ探してほしいっていうことで、うん、山岡さんが記事にするんですよ、うん、そしたらその物語がすごい感動的だから広まって本当に見つかったんですよ夫婦が、うん、で老人ホームにもう2人で住んでて、まだまだ全然元気で働けるんだけどいろんな人に騙されちゃったりして、うん、お店も奪われたりとかして、うん、もう資金もないから引退して過ごしてたんですね。で覚えてますかって言ったらあの頃の青年覚えてると、うん、で彼が帰ってきたって聞いてすごい喜んで、うん、で彼にもう一度とんかつ食べさせてあげてくださいっていうことである店を貸し切ってそこで感動の再会をするんですよ。で大きくなってって言って、でおじさんとんかつ作ってよっていう話になるんですよ、うん、そしたらよし分かったって言って作るんですよ、うんうん、でそれを食べてその大社長がもう泣きながらこの味だよって言ってこれが食べたかったでお礼なんですけどって言ってもしよかったらおじさんもう一回お店やらないかって言ったらいやでも店持てないしなって言ったらいや外の看板見なかったのって言うんですよ、うん、でその夫婦が老夫婦がパッて外出たら看板がとんかつ大王になってるんですよ。で無料で
勝手にね
無料でもらうのは嫌だったら売り上げからちょっとずつ僕に返してくれたらいいです、うん、僕はあの頃の恩返しでこのお店をあなたたちお二人にプレゼントしますっていうことで、うん、その
勝手にね
勝手にじゃないんですよなんで人情話が人情話が
どこがいいとか ね時も経てるし
場所とか
いやだから新たにそうやってお店を作ってプレゼントしたんですよ
だってどれカウンターとかも ねやっぱ
本当こだわりたいからヒノキがいいかとか欅がいいかとか
いやなんか今日なんか受け入れ体制ないぞ
いやいやいや今話はね説明してくれましたけど、はいだからあれですよねそういうなんか料理対決みたいな回もあるけど、はい、そういうちょっとこう
人情の
というかヒューマンドラマみたいなのが大筋ですよね今聞いてもらったようにね
そうなんですよ、うん、
でもなんか思ったよりまともな人が出てくるんだね、
う
ん、
なんかでもね、うん、なんか時代背景的にはもう80年代の本当に元気な時がメインなの で、ね、結構その羽振りが良かったりとかその、まあ、第二の主人公まあ主人公かだから、はい、栗田さん栗田さんという、まあ、ヒロインが新入社員なんですよ、
は
い
は
い、
栗田優子さんですね
栗田さんはねこれ僕の持論なんですけど、うん、本当にねなんかあんま嫌なやつなんですよ嫌な女なの
実は
なんかすごい失礼じゃん栗田さんって今2人の中で
いや僕の理想の女性なんですけど
うわもう合わなもう俺見ながら栗田腹立つなっていつも思うわ
栗田優子論
そうだからそのあまあそれはどっちかっていうのは置いといたとしても、はい、なんかこうやっぱりすごい元気な時代の、はい、やっぱ人と人とのつながりがもっと目で見えてた時代になんか巻き起こってる話っていう設定というかそれを踏まえて見たり読んだりすると、はい、よりなんか楽しいっていうか、
なるほどね、
だからちょっと言葉遣いだったりとか、うんうん、金銭感覚のその感じっていうの、うんうん、のがやっぱりちょっと現代とはズレが多少やっぱあるんですけど、
はちゃめちゃな人も多い。
そうそうそう。そういうはちゃめちゃ感っていうのは多少あるけど、
いやでもその栗田さんが浜君が合わない、そのトゥワイスでミナ派ですかやっぱ。
全然そう話が飛びすぎて
ミサモで言う
ミナじゃないしミサモでなんで言わなきゃいけないのわからないし。
いや栗田優子で言うと僕はだから桃派なんですよ。
意味わかんない栗田優子で言うと僕はまあちょっと違うラジオに言ってもらっていい
そうですそうです間違えてます
だからマドンナなんですか
栗田優子はマドンナですね、
ですね、はい、間違いなくマドンナではありますし、はい、栗田さんのその特徴で言うと新入社員で全然わかんないし、うん、なんていうか本当口悪いんですよ、うん、すごい失礼なこと言うんですけど、うん、なんだけどその山岡との出会いからすぐに、うん、まあ味覚が冴えてることが発覚するんですよ ね
もうギフテッド的な、
はい、そうですそうです、うん、それでまあ山岡四郎と組むことになるので、うん、まあどんどんどんどん山岡も栗田さんのまあ実力は認めるんですけど、ちょっとだからデコボコバディ系です。
なるほど、
まあ、男女っていうのもなんかね絵に描いたような感じであったりするので、まあ、その辺の楽しさと、まあ、この人情感というバランス感が冒頭で言ったそのグルメ漫画ではない
そうです、
うんはい、そうだよねグルメ漫画っていうのは確かに俺も違和感ある、
はい、でも 本当に栗田優子の良さっていうのは、うん、どんどん百花に近づくにつれて、
あ、まあね、
どんどん出てくるので、ね、
そうなんだ、
そうなんです、初期はまだ若いんで、
今日はやっぱ初期なんで、もう本当ね、
そうなんです、
いやだってもう絵に描いたのトレンディーだもんね、
そうです、
私栗田優子みたいな感じで出てくるんで、もう地下鉄から上がってきてね、
そうそうそうそう、
なんか可愛い感じの方ですよね、
可愛いですね、
可愛いはね、彼女可愛い
だし、彼女が貝原雄山と山岡志郎の和解っていう大事件の裏では彼女の飛躍があったんで、うん、
なるほど、は
い、いやまあとんかつ墓場 ね、まあ、まあ有名な話の一つですよね、
11巻5話、次なんかありますか、
うん、なんかもっとそのまともじゃない人が出てくる話聞きたいですね、
は
い、
あそれで言うと、
まともじゃない人か、
3巻3話の土鍋の力か、
何何何
これ大好き、これ
これいいですよ、
土鍋の力俺も大好き、
何何それどんな話ですか、
なんか、なんかとんでもない大金持ちのおじさんに招かれて、うん、その山岡志郎とか栗田さんとか、うん、東西新聞社のお偉いさんでみんなになんか、
う
ん、会食するんですよ、したらなんかその鍋が金の黄金でできた金の
純金の鍋、
そうなんです、でもうこれがね金ですごいんだ、こんな価値があってこれがもうとんでもなくてこの食材を使って、ね、わあ気持ちいいみたいな感じで言ってるんですけど、
けられる
なのにパクって一口食べた後、うん、そのおじさんがめっちゃ切ない顔するんですよ、
うん、なんかそうなんですよ、さっきまで超ハイテンションだったのにでもねっていう、
そう、そう最近なんか味気ないんだよなと金の鍋で食べても、っていう話したら山岡さんがそんなの当然ですよ、あなたも成り上がるからちょっと成長した証ですよ、それに気づいたのはって言って、
まあ、生意気を聞くんだよね、
そうです、うん、でそのおじさんブチギレて、じゃあこれよりうまい鍋食わせてみろよっていうことでこの回が始まるんですけど、だから栗田さんと山岡さんで、なんか山岡さんが栗田さん連れて、うん、あるボロボロのなんか土壌鍋の店に行くんですよ、うん、でそこで、すっごいもうすすぼけたあの土鍋を借りるんですね、
うん、
で、それをなんかすごいもう本当見た目悪いんですよ、
うん、
こんなあそれすっぽんのお店でした、土壌じゃない、うん、すっぽんのお店に行って、うん、でこれ借りて実際にそのおじさんに食べさせに行くんですよ、
うん、
でみんななんかそのおじさんもなんだこの汚ねえ鍋はみたいな、でスッポン食べさせるのかと思いきや、うん、ただそこに水とお米を入れて、うん、
と醤油ね、
そう醤油だけ入れるんですよ、うん、でこんなのがって言うんだけど食べたらめっちゃうまいんですよ、う
ん、
なんでかっていうとそのもう長年そのコークスでずっと炊かれてスッポンを茹でてきたから鍋自体にスッポンの旨味がもう凝縮されてるんですよ、
なるほど、
もう何十年と育ててるんで、うんうんうん、それに対して金っていうのはその化学的にも反応しないものなんですよ、その要は結合したりしない純正なんで、どんな食材を入れてもその金自体に反応がないので旨さが変わらないんですよ、でもそういう土鍋を使えば見てくれは悪いけど、そういう長年の培われた美味しさが凝縮されるっていうお話なんですよね。
それで参ったってなるの？
なるんです。
なるんだ。
いやまあそのなんていうか、うん、すごく高級なお皿であったり、うん、鍋だったり食材を使うっていうことももちろん大事なんだけど、うんうん、やっぱり食文化っていうのはその歴史とやっぱり一つの味を守ったり、
うんうん、
人の手が加わってることっていうのが、うんうん、最後の一押しのやっぱ味付けというか決め手にやっぱなりうるという事例を、まあ、その土鍋を持ってして、
ね、
まあ、分からすというか、
はいはいはい、
だからその金属の鍋だからダメってわけじゃないけど、うん、なんか足りないんだよなって序盤で言ったことをその成金の割に分かってきた証拠ですよって喧嘩を売るのも、
うん、
まあ、最終的には本人もすごく納得がいくっていうか、
うん、
これはこれでいいものだけどこんな歴史があってでなんか何百個あるうちのね何個しか鍋として残らないと火が入り続けて割れちゃうから、
うん、
だからこういうこともやっぱ食べ物を作るとか、うん、食を通じてあるんじゃないのっていうのを分からせる回で、
なるほどね、
でそれでいいのがこの人すっ飛ばしたんですけど、
う
ん、そのボロボロの鍋にお米と水を入れて、うん、ずっと炊くんですよね、うん、しばらく、はい、で相当待たされて、
うんうん、
もう帰るって言って、
はい、
で帰っちゃった頃に山岡が黙って蓋を開けたら、うん、水と醤油しか入れてないのになんだこの匂いって盛り上がって、
うんうん、
でおっさん帰ってくんだよね、
はい、
そう帰ってくるの無言で帰ってきて一口食べて、う
ん、
これはスッポンの味だと、
はい、
ね、なんでこんなことになってんだっていうそのなんていうかもうやっぱ結局みんな食べることが好きだから、
なるほどね、
はい、あの戻ってくるシーンっていうのは結構重要で、
なるほど、
そう、
そうだからもう序盤で分かったんですけどやっぱ今回浜くんいなかったらやばかったですよね。
はい、いや、まあまあ、
2人の相乗効果、ね、
はあるよ、そう相乗効果、 だエンディングはその、あのすっぽん鍋のお店に行って、うん、その大金持ちの人が金の鍋とこの土鍋一個交換してくださいとか言って、そうでもそれはできませんみたいな、なんか本当に童話みたいなね、はい、昔の。
そう
なん
ですよ、本当価値の転覆というか、
そうどうしても欲しいんでこれと交換してくださいとか言って、いやそれは困りますみたいな、わははは、みたいな終わるんです
よ。そうそうそう、へー面白い。
結構成金キャラはいっぱい出てきます
ね。そうやっぱ時代もあるんで、もう大社長がなんか優秀社員を呼んで、自分が作った宿泊施設に呼び込んで、イケスから、
そ
う
そ
う
そ
う、そうもうなんかね、はいはい、ね、もう今生きて、さっきまで生きてましたみたいなのをさばいて食べさせて、みんな美味しいですとか言うんだけど、うん、そこにいる社員のお子さんだけが全然美味しくないと、
あの岬のおばあちゃんの家で食べたやつのが美味しかったっていう、
ね、おばあちゃんのところで食べる方が美味しいよとか言って、したらなんか怒っちゃうわけ、じゃあ結局その回は生け締めの重要さを語る回なんで、まあそういう知識回とかね、
だって水槽の中に押し込められて餌も与えられず、置いておかれ、何日も置いておかれたらどんな生き物だってへたれるしストレス溜まるから、そんな肉が美味しいわけないっていう話なん
です
よ。
そう、人間だったらどうですかって山岡が問うって話で、まあこれでも何がすごいかって、今ってそれこそ YouTube とか、まあいわゆる一般常識的にもう神経締めとか生け締めとか割とちょっと当たり前の知識ぐらいまで降りてきてるじゃない、世の中的に。でも僕初めて美味しいものになって小学生で、やっぱそれでその回見てると、なんか常識とかじゃない、もうなんていうの、衝撃的な事実っていうか、な
る
ほど、
ね、だっていけすでね、はい、新鮮で飼われてる方がいいんじゃないかみたいなね、価値観がある中でだもんね。
だから相当早いよね、
はい、そうなんですよ、
あの描くことが
先駆者、
うん、はい、かなり早いと思う、俺アンコウって吊るさないとさばけないとか、
そうなんですよ、
やっぱ知らなかった
か、ね、そうなんですよね、アンコウ鍋の回もね、
だなんかそういう知識でマウントを取るわけじゃないんだけど、やっぱなんか楽しむためのなんかワンセンテンスみたいなのが毎話あって、
うん、そうですね、なるほどね、
それがね読んでて面白いから、だから後出し的に今からさきこちゃんが読み始めて、もちろん知ってる知識もたくさん出てくると思うけど、なんか時代とすり合わせて、あ、この時はこういう言い方してるんだとか、確かに確かにっていうのが多分今からでもむしろ遅くないっていうかね、知識があるからこそ。
それで言うと僕、ちょっとこれ自分で選んじゃうんですけど、9巻2話の食べない理由に関しては、
なるほど、
むしろ逆でさきちょんにこれ聞いてもらって一個教えてもらいたいというか、ヒント欲しいことの話なんです。
怖い振りだね、怖い振りですよ。
ざっと話すと、なんかデパート界隈の社長とか会長たちが月一で集まって食事会するんですよ。でその中の一人の社長がもうみんなおじいちゃんとかなんですけど、どんな高級料理なのに食べてくんないんですよ。でなんかその稲なんとか社長なんですけど、その人の名前がで
覚えてこいよ。
でそれをあまりにも食べないんで、でしかも食べないだけじゃなくて、なんかその解説だけして食べないから、なんかみんな最初はすごいちょっと不愉快な気持ちになってきちゃって、でそれを稲食会って呼んで、誰がその彼に食を口に運ばせれるかっていうゲームが始まるんですよ。
食べるまで持ってくっていう。
で毎回毎回持ち回りで計画してってい
う。めんどくさいよね。
会なんですよ。でその晩にその山岡さんの知り合いが、あの来たんで、山岡さんどうしようっていうことで山岡さん一緒に考えるんですけど、で実はその社長っていうのは奥さんがちょっと病気になられて、もう何年も床に伏せてるから、それの時に後に分かるんですけど、願掛けでもう奥さんが治るまでは外で豪勢な食事はしないって決めてたんですよ。だからお酒だけ飲んで、
どういうこと、
その奥さんが治るまでは食べないって決め、願掛けですよ、
好きだからね、
願掛けですよ、どういうことじゃないですか。
大丈夫か、笑ってるぞ2人と
も。いやいやいや、何がおかしいのか分かんないですよ。
そうだね、おいしいワールドの人だからね、古くは、はい、
まあ
ね、
でだからその奥さんのためだったんですよ。でもみんな知らないから、なんか相変わらず食べなくてうんちくばっか言うのが嫌で、ですごい本当は食好きなんですよ、って時にだからあらゆる料理をもう知っちゃってるんですよ、だからそれでマウント取ってもこんなの食べたことあるからって言って食べない体をみんなにやってたんですよ。
なるほどね、
本当の理由言えないから、って時に山岡さんが作ったのがファッチューチョンっていう料理なんですよ、知ってます、中国の
坊さんが飛び越えてくるやつ、
うわすごい。すごい
来た。
いやいやいや、それはうわ、いやさすがですけどね。
うわすげえ。
まあもうバカにすんじゃない、うちの平野をバカにすんじゃないよって話ですよ、リスナーからしたら。
うわ今マジ鳥肌立ちましたよ。
信じられない大声だったね。
ファッチューチョンっていう料理がもう美味しすぎてお坊さんが柿の根、ね、超えてくる料理って言って、あのなんかすっごい高そうな壺に、はい、で何時間も煮込んで作る料理で、うん、何の変哲もないスープを出すんですよ、うんうん、したらその稲なんとかさんがなんだこれはって言って、うん、今まで一度も食べなかったのにごくりってスープを飲むんですよ、
すごいじゃん。
そうで飲んじゃってみんなうわー飲んだ飲んだって言って、そこで実は本当の理由が明かされるって回があったんですけど、うん、そのファッチューチョンっていう料理を周りで知ってる人もいないし、うん、街歩いてたファッチューチョン屋だって見たこともないし、
ないでしょう、
ね、いつか食べてみたい料理なんですよ、はい、そういつかファッチューチョンっていうタイトルの曲作りたいんですよ、かっこいいから。
それはもうご自由にですけど、え食べたことある、ちなみに。
あります、
ね、いやほらすごいね、
これはすごいぞ、
あれなんかいいね、いいね、食べたことある、
うわ上がりますね、
もうえっていう話、
そうだから、いやっていう話じゃなくて
知ってるって
知ってて、そのど食べに連れてってほしいって、もう知ってたんだ、どこで食べれんのかとか、
うん、憧れのファッチューチョンなんだね、
僕とファッチューチョンをつないでほしいんですよ、それ
どういうお願いなんだ。
でそれで食べて、僕もその稲なんとかさんのように、うん、
いい稲田でいいよ、偽名でいいもん、
適当でいい、
いや怒られちゃうんですよ、シンボラーに、
うん、で一人しかいないから、ね、
ごくっと飲んだ後ファッチューチョンという曲を作りたいと思ってるんですよ。
そうですか、
したらやっぱ知ってたから、
あだからこういうことが今から読んだらやっぱ答え合わせには平野さんなるよ。
そうなんです、
楽しみ。
どんな味だったんですか。
いやまあ、
はい、言えるんですか、どこで飲んだかとかは。
っていうか、はい、なんかファッチューチョン、はい、だからその坊さんのスープは基本的になんか予約制なの、うん、その何日も前から仕込まなきゃいけないから、ね、だからメニューにはないことが多くて、でも頼めば作ってくれるお店は結構ある。
へえ、
うん、材料があれば。
普通に聞いてもいいんですか、場所は。
いや聞いてもいいっていうか、なんかいっぱいある、だから逆に言うと。
え、あなたっていうか、まあ、それ真面目に調べたことはないですか。
そうだよ、ね、言うてるけどね。そうそうそう、言うてますけど。
僕はおいしんぼの世界にこもってたいんですよ。でも誰かが連れ出してほしいんですよ、おいしんぼの世界から。
逆なんだよ、だから今日は正直知らない人に教えるっつってんのに、そのこもってて連れ出してほしいとか意味わかんない。連れ出してほしいのは
こっちだからね。いざなってほしい、美味しいと思ってるから。
いやでも嬉しいです。じゃあ、
まあ、それはすごいね。それは
でもすっごい美味しいコンスメスープみたいな、
は
い、
なんか
寿命が100年くらい伸びそうな気持ちになる、
へえ、うん、いい感想
スープですね。
これは
やっぱ一言でさ、ここまで聞いてどうなんですか、平野さん的に。
いやでも私あのもっと貝原雄山とか、うん、あの辺の人のキャラクターももっと気になるけど、ね、なんか私の中ではなんかあのこの洗いを作ったのは誰だって言って、うん、皿ごと洗いを床に叩きつけるみたいな、はいはい、えマジで掃除しろよみたいな、はい、なんかそういうイメージすぎて、
あのタバコ吸ってたっていう、あの良三がタバコ裏で吸ってたから、
良三わかんないけど、
岡星の弟なんですけど、
良三わかんないけど、
は
い、
その回とかがそっか気になるってことですか。
いや気になる、なんかその、うん、何者なんだっていう、
まあ本当に、ね、美食家なんだよ、ね、うん、シンプルに、ね、肩書きはだから料理人ではないし、
まあ陶芸家なんですよ、
元々そうそうそう、うん、でなんか食に対する探求心と、まあ、貪欲さが、うん、まあ本当にそれはまあ山岡の側からすると、うん、やっぱ家族への愛よりも食い物なのかよと。
そうですね、
なるほど。
それでやっぱ圧力を生み、まあ、縁を切ってるわけですよね。それはだんだん進んでいくと分かることなんですけど、うん、っていうまあストーリーがあるから、やっぱりその今言った洗いをね、皿ごとぶちまけるとか、うん、その要は食に携わる人間として、そうそう、ありえないだろうお前っていう沸点がやっぱあまりにも低いっていうか、まあかなり神経質だよね。だからまあかなりクレイジーではあるんですよ。
あの病気がちの奥さん、まあその奥さんが亡くなって、妻が亡くなっちゃって、今山岡さんからしたらお母さんなんで、そこのきっかけでまあ2人は仲悪くなるんですよ。だから貝原雄山っていう貝原じゃなくて、お母さんの旧姓である山岡を名乗るんですよ。そうで、実際に本当に病気がちの奥さんの入れたほうじ茶とかを貝原雄山は何回も入れ直させたりとか、
え投げたってこと、
投げたり、
最低じゃん。
でも奥さんと貝原雄山の中にだけ絆があるんですよ。だから山岡がお母さんなんでそんなこと言う、なんでそんなことやるんだよ、あんなクソみたいな親父のって言っても、お母さんはそんな悲しいこと言わないでと、私たちにしか分からない絆がある、 でそれが百二巻とかでいろいろ明かされていくんですけど、
あ時間かかる、ね、
貝原雄山があそこまでの希代の文化人になるためには奥さんなしでは成り立たなかったんで、
ちょっと語りすぎかな。
そうですね、
初期だよね。
初期、初期
は結構最後の方まで行っちゃったけど、はい、あでもそうなんだ。じゃあ初期におけるその雄山っていう存在っていうのは、うん、二人の中ではなんかそういうなんか荒げたこととかやってるのはなんか愛おしいみたいな感じなの、
うん、いやもう結構最初の頃は最悪なんで、うんうん、もうなんか山岡四郎とかが栗田優子とかがご飯食べてたら、うんうん、こんな犬とか猿みてえなやつに食わせる料理はねえとか言ったりとか、
ひどく
ひどすぎ
る、もうね、笑っちゃうんだよ、もうドヒールだから、
そうそう、
ね、完全な悪役で、そのだからいわゆる漫画の世界で、まあ、僕もそんなたくさん読んでるわけじゃないけど、やっぱりなんか武力行使したり、分かりやすくそのアクションを悪役が起こさないで口だけが悪すぎて笑っちゃうっていうのは、うん、貝原雄山以外あんまり見たことがないんだよ、
ね、なるほど、口悪すぎて笑
う、そう、もう殴るとかじゃなくて本当にね、精神的に追い詰める、かっこ食でみたいなおじさんだから、はい、もうそんな言わなくてもみたいなのが毎回やっぱ対峙すると怒っちゃう、
ただ、うん、山岡四郎に対して言うことは、うん、実は正論だったりするんですよ。
そう、だから山岡だけは納得できちゃうという、 そこがツボで、
なるほど、
そう、何言ってんだお前で終わらないっていうか、うん、確かにあいつの言う通り、
そうなんですよ、
それは俺の落ち度だったっつって、まあ次回の対決にまあまた持ち込み
されるっていう、
そこがね、
はい、いやもうまだまだね、おしまいの愛が止まらなさすぎて、はい、ね、だってまだなんか3話くらいしか言ってないんじゃない、
そうですね、ちょっと次は一つクイズの方をお二人にしたいなと思って、
ちょ
っとそんな、いや、おいしんぼのクイズじゃないです、
おいしんぼのクイズじゃねえのか、しかも、
はい、おいしんぼのクイズではないです、
まあ、というわけで、続きは次回の後編でということで、お二人引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
味な副音声ボイスオブフード、はい、というわけで今回は俺が選ぶおいしんぼ初期作品神回セレクションということで、浜くんと古舘くんをお迎えしてお届けしてまいりました。いやちょっと面白すぎましたね、まだまだ話足りないということで、次回も引き続きおいしんぼ初期作品神回セレクションをお届けしたいなと思います。そして引き続きアジナフ音声ではアジナフレンズたちの好きな食べ物のメッセージも募集しています、もしおいしんぼ好きな方がいたら、おいしんぼ私の神回も送っていただいてもいいですし、好きな漫画とかもね、食の漫画でぜひ送ってもらえたら嬉しいなというふうに思いました。メッセージを紹介された方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。アジナフ音声のインスタグラムをチェックして送ってください。そしてアジナフ音声は毎週月曜日に配信しています。さらに J-WAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜12時30分から FM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてください。平野咲子が届けるアジナフ音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。あ、お腹すいた。
美容家の神崎めぐみと編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャスト、ウォント、私のお名前なんての、
ふと私って誰なんだと自分がぐらついてしまう、そんなあなたと毎日を楽しくするサバイバル術を一緒に考えていきます。
ウォントは毎週水曜日朝5時に配信、ぜひお聞きのプラットフォームでフォローしてください。